5特集、共に咲く未来へ、笑顔の花を育む富士見特別支援学校。何らかの障害がある人は約11人に1人。障害にかかわらず、誰もが自分らしく、そして共に生きるために。内閣府の令和6年版障害者白書では、身体障害のある方は436万人、知的障害のある方は109万4000人、精神障害のある方は614万8000人であり、国民のおよそ 9.2% が何らかの障害を有しているとあります。これは約11人に1人の割合にあたります。富士見市の将来を展望し、理想の未来を定めた第6次基本構想では、誰もが自分らしく充実した日々を送ることができる未来を目指しています。誰もが自分らしく充実した日々を送るために重要であることの一つに、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である共生社会、インクルーシブがあります。本市における教育振興の基本理念を定めた第3次富士見市教育振興基本計画では、インクルーシブ教育システムの構築の理念に基づき、障害のある児童生徒一人一人のニーズに即した教育支援の推進を掲げています。共生社会の実現に向けたヒントを探るために、他校との交流学習などに取り組み、インクルーシブ教育を推進している富士見特別支援学校を特集します。問い合わせ、秘書広報課、電話 049-256-9535。 2ページ、3ページ、写真が9枚あります。1枚目、説明。折りたたみ椅子と譜面台が並んでいる体育館の舞台前で、紺色の半袖 T シャツと水色のジーンズ姿でトロンボーンを片手に持った女子学生が、メガネをかけた男子小学生とハイタッチをしています。周りには同じユニフォーム姿の女子学生たちがクラリネット、タンバリンなどを持って取り囲んで立っています。女子学生たちの T シャツの左胸には白い8分音符が描かれ、背中には水中ブラバンの文字が見えます。みんな笑顔です。2枚目、説明。お揃いのユニフォーム姿で演奏をしている様子です。紺色の半袖 T シャツと明るい水色の T シャツを着た学生もいて、トロンボーン奏者が3人、椅子から立ち上がって演奏をしています。舞台上には、ワンダフル、ハートマーク、コンサートと一文字ずつ書かれた色画用紙が横に並んでいます。3枚目、説明。学習の時間でしょうか。女子生徒が机に向かって紙に何か書いているようです。机のこちら側には、それを見守る大人の姿が見えます。4枚目、説明。二人の女性が下駄箱の前で顔を寄せてピースサインをしています。5枚目、説明。大きな窓のある教室でエプロンをつけて給食を食べている生徒が笑顔でこちらを向いています。6枚目、説明。運動会の選手宣誓でしょうか。赤と白のベスト型のゼッケンを着た生徒が2人、スタンドマイクのそばに立って、右手をまっすぐ上に伸ばしています。7枚目、説明。胸に数字が書かれている赤いベストを着た3人の生徒が並んでいます。手に 赤いビニールの紐で作ったポンポンを持っています。8枚目説明。白い大玉を白いベストを着た2人が転がしています。後方には応援している大人の姿も見えます。グラウンドは緑色の芝生のようです。9枚目説明。赤い大玉を転がしている女子生徒2人を後ろから映しています。後ろで束ねた髪が踊っています。写真終わり。
6. 富士見特別支援学校ってどんなところ？成り立ちから紐解く変わらぬ子どもたちへの願い。問い合わせ、富士見特別支援学校、電話 049-253-2820。 障害のあるすべての子どもに教育を受けさせたい。その保障や場所を。富士見市立富士見養護学校、創立30周年記念誌、共に輝くより。障害のある子を育てる親の切実な願いを受け、昭和45年、現在の富士見特別支援学校の前身となる富士見市特殊学級共同学習場が開設されました。その後、昭和50年に当時の校名である富士見養護学校として開校し、現校舎への新築移転を経て、今年で49年を迎えます。木造平屋建ての富士見養護学校当時の写真があります。昭和50年、県内3番目に私立支援学校を設置。私立の特別支援学校、当時の養護学校は、県内でも珍しく、県内で3番目に開校した学校で、小学部、中学部、高等部の3つの学部があります。共生社会の形成に重要とされているインクルーシブ教育システムですが、その構築のために必要不可欠といわれる特別支援教育に、本市は古くから取り組んできました。養護学校設置の記事の載った広報富士見昭和50年5月10日号の写真があります。昭和60年、現在の校舎が完成。昭和60年5月23日、完成した現在の校舎での入校式が行われました。当時の広報誌では、障害児教育の集大成として、次のように綴られています。人の心を育てることを失った地域偏重の教育ではなく、子どもから教わり、子どもの宝を引き出す教育が、この養護学校で実践されることでしょう。それぞれの個性を大切にし、お互いを思いやる心を育てる教育。その思いは開校時から今もなお、脈々と受け継がれています。養護学校新校舎完成などと書かれた広報富士見昭和60年6月10日号の写真があります。富士見特別支援学校の歩み。昭和44年親の会結成。昭和45年4月前身の富士見市特殊学級共同学習場を開設。昭和50年4月県内3番目の私立養護学校として富士見養護学校小学部を開設、旧校舎。昭和51年4月中学部1学級が認可。昭和54年4月高等部1学級が認可。昭和60年5月現在の所在地に新築移転。上南畑1317。平成21年4月、現在の名称である富士見特別支援学校に校名変更。令和2年に新しくなった校章の写真があります。校歌の歌詞にあるひまわりと支援学校の詩をもとに作成されています。花びらは12枚あり、 小学部1年生から高等部3年生の12年間に、多くの人に支えられながら子どもたちが成長して花を咲かせられるようにとの願いが込められています。説明。市の漢字の上の縦棒から線が伸び、一筆書きでひまわりの花びらが描かれています。真ん中に富士見市の富の漢字があります。写真終わり。平成令和、変わる時代、変わらぬ願い。現在の富士見特別支援学校では、知的障害のある富士見市富士見野市在住の約80人の児童生徒が在籍しており、県立の支援学校と比べると少人数のアットホームな雰囲気です。日の光が注ぐ明るい校舎で、児童生徒の可能性を最大限に伸ばし、自ら生きる力を養い、社会的に自立できる心豊かな人間を育成することを目標に、教育活動に励んでいます。白い鉄筋コンクリートでできた富士見特別支援学校、現在の写真があります。斉藤七海校長先生からのメッセージ。パソコンを前に微笑む斉藤先生の上半身の写真があります。子どもたちの未来が幸せであるように。本校の子どもたちには、いつも明るく元気に、思いやりの心を持ち、命を大切に、そして自分の力を発揮し、懸命に取り組む、仲良く、元気で、頑張る児童生徒になってほしいと願っています。日々、身の回りのことを一人でできる力など、社会生活に必要な能力や自立を目指した生活態度を身につけるため、精一杯活動に取り組んでいます。子どもたちの可能性を最大限に伸ばし、明るく笑顔いっぱいの子どもたちの未来が幸せであるよう、保護者をはじめ地域や関係機関の協力を得ながら、教職員一丸となって教育活動に取り組んでいます。瑞穂学園児童発達支援センター。問い合わせ、瑞穂学園、電話 049-252-3237。 昭和47年に発達に心配のある就学前のお子さんの通園施設として瑞穂学園が開設されました。富士見特別支援学校、瑞穂学園、入間東部武蔵野作業所の三位一体で、障害者福祉教育を推進し、障害児の発達を豊かにしていく取り組みが行われました。現在の園舎は、移転により平成14年に建設された木のぬくもりあふれる施設です。平成25年に児童福祉法に基づく児童発達支援センターの指定を受け、富士見市の療育の中核を担う療育センターとなっています。瑞穂学園に通いながらの療育と、在宅または保育所、幼稚園などに通うお子さんを支援する事業を行っています。木がふんだんに使われた園舎の内部の写真があります。7. 自立を育て、笑顔あふれる学校生活。一人一人に合わせた学習を。富士見特別支援学校では、子どもの特性・長所や得意とすることに合わせて、一人一人教材や授業内容が異なります。子どもたちはそれぞれ最適な方法で学習に励んでいます。写真が2枚あります。説明。1枚目、机に座り何かを作っているような子どもと、それを横から手伝っているような先生です。2枚目、教室で立って運動しているような子どもたち、後ろには両手を上げている先生もいます。写真終わり。楽しく体を動かす。5月24日に中高等部、6月7日に小学部の運動会が行われました。全面芝生の校庭で、子どもたちが元気に そして全力で取り組む姿に、保護者の皆さんの応援にも熱が入りました。写真が6枚あります。説明。1枚目、大きな旗を持つ生徒2人。2枚目、玉入れの様子。3枚目、大玉転がし。4枚目、平均台の上をバランスを取りながら歩く生徒。5枚目、互いに一歩も譲らない綱引きは接戦にと書かれた綱引きの様子。6枚目、受け継いだバトンを責任を持ってつないだリレーと書かれたバトンを持って走る生徒。写真終わり。自校調理方式で給食を提供。子どもたちに合わせ食べやすく刻んだりするなど細かな配慮ができるように、富士見特別支援学校では校内の調理室で給食を作っています。心を込めて調理された給食はおいしいと評判で、家庭では食べない料理でも学校では食べていますとの保護者の声を耳にします。また食事も学習の一つとして調理工程の一部を子どもたちに体験させるなど、学校給食を活用した食育指導にも力を入れています。給食を食べている子どもと先生の写真があります。音楽で通わせる心。6月20日に他校との交流学習として東中学校と水谷中学校の吹奏楽部合同による演奏会が初めて行われました。音楽の力で生まれた共感はリズムに乗って体育館いっぱいに伝わりました。写真が8枚あります。1枚目、2枚目、ダンスを交えた演奏では一緒に踊って大盛り上がり。説明。演奏する生徒たちと踊る子どもたちです。3枚目、説明。楽器を子どもたちに見せる吹奏楽部の生徒たちです。4枚目、2校のコラボで盛り上がりも倍増。夏のコンクールに向けた練習の合間を縫ってこの日のために準備した曲を披露。説明。演奏の様子です。水色と紺色の T シャツを着た生徒たちが混じり合って演奏をしています。5枚目、うちわやペンライトを振ったり、体を動かしたり、それぞれの楽しみ方で演奏を楽しみました。説明。椅子に座り鑑賞する子どもたちです。何人かは立って踊っているようです。6枚目、東中吹奏楽部部長滝谷さん。説明。トランペットを持つ膝から上の写真です。吹き出しがあり、最初は楽しんでもらえるか不安でしたが、予想以上に楽しんでもらえて、演奏している私たちもとても楽しかったです、と書かれています。7枚目、水谷中吹奏楽部部長佐伯さん。説明、サクソフォンを持つ膝から上の写真です。吹き出しがあり、私たちの演奏をノリノリで楽しんでもらえる姿を見て、演奏する私たちも楽しくなり、音楽を通して心が通じたような感覚でした、と書かれています。8枚目、説明。全員の集合写真です。特別支援学校の子どもたちが椅子や床に座り、その前後に中学生たちが座ったり立ったりしています。写真終わり。
8、富士見特別支援学校に通う児童生徒の保護者インタビュー。子どもの幸せイコール私たちの幸せ。インタビュー中の3人の保護者のスナップ写真があります。支えてくれる先生方に感謝。特別支援学校を選んだ理由は、前園。私は富士見野市在住のため、県立の支援学校の選択肢もありましたが、学校説明会での校長先生の人柄に惹かれ、富士見特別支援学校を希望しました。なかなか入れないと聞いていましたが、無事入学できてよかったです。
現在小学部2年生になります。茂み、子供が年長クラスの時に県外から富士見市に引っ越してきました。富士見市のことは知らなかったのですが、富士見特別支援学校を知り、この学校で育ってほしいと思いました。現在中学部2年生になりますが、以前に住んでいた町と比べて富士見市は福祉が充実しており、住んでよかったと思っています。砂川、小学6年生までは支援学級に通っていましたが、本人の希望もあって中学入学時にこの学校に通うことになり、中学部3年生になりました。この学校は進路にも力を入れられていて、保護者勉強会を開催するなど親へのサポートも手厚くて、すごく心強いです。お子さんに変化はありましたか？茂み、年中クラスまで普通の保育園に入っていましたが、明らかに周りのことは違うと感じました。また子供は体調が悪くなるなどの反応が現れ、生きづらさを感じ取りました。瑞穂学園や特別支援学校ではすくすく育ってくれています。学校に行きたくないということもなく、自ら学校での出来事を伝えてくれる時もあり、前向きに幸せな時間を過ごしています。砂川、うちの子にはどうしても譲れないこだわりがあり、日々とてつもない生きづらさを感じながら生活していました。この学校はこのこだわりを理解し、自主性を大切にしてくれます。子供にとってそれが大きな自信につながり、今は親子ともに気持ちが楽になりました。先生方にはとても感謝しています。前園、去年の秋ごろから学校でトイレトレーニングを始めて、今ではだいぶうまくいくようになりました。これまではうまくいかず諦めかけていましたが、ゴミを捨てる時のおむつの量の少なさに成果を実感しています。子どもの成長と地域の温かさに感動。お子さんの成長を感じた出来事は？砂川、毎年母の日は学校で作ったプレゼントをバッグの中に放置しているので、私が勝手に発見しては喜んでいました。母の日は私に感謝する日なんだよって自分で説明するのも変なので、理解してくれる時が来るといいなとだけ思っていましたが、今年は学校で作ったカードを、いつもありがとうとはにかみながらプレゼントしてくれて、とても嬉しかったです。前園、特別支援学校の給食は美味しいようで、家では食べないものまで完食しています。好きなものを食べて幸せを感じてもらいたいと思う一方、偏食には悩みを抱えていました。学校と同じものを家でも作ってみると、食のバリエーションが増えていきました。家では食べたことがないものまで食べているので、成長したなと感じます。今度給食試食会があるので楽しみです。茂み、最近では靴紐を自分で結べるようになっていて、家では教えたことがないので学校の先生が教えてくれたのだと思います。生活に必要なこと、根気よくやらないと身につかないこともしっかりと見てくれていると感じます。成長していく我が子に感動するとともに、学校に感謝しています。子育てにあたって地域とのつながりを感じますか？砂川、朝スクールバスを待っている間、近くの介護ステーションのヘルパーの皆さんが明るく声をかけてくれます。バスに乗りたくないという事情を抱えた子供にとって癒しのひとときになっており、心が温かくなりました。茂み、5年ほど前、自宅で少し目を離した隙に子供が行方不明になったことがありました。近所のコンビニエンスストアで発見したのですが、店員さんが4時間ぐらい子供を見てくれていて、食べ物もごちそうになっていました。次から何かあったらすぐに連絡しますねと言ってくださり、今でもお店に行くと挨拶をしてくれます。また子供が私の伴走で富士見シティマラソンを走った時には、たくさんの方から応援していただき嬉しかったですし、 子どもの自信にもなりました。参加してよいものか申し込み時に相談したところ、ぜひ出てくださいと言ってもらえ、こういう場に私たちもどんどん参加していいのだと感じました。子ども本人の気持ちを最優先に。入学前の保護者へのアドバイスを。前園、支援学級とは子どもに対する手厚さが違うと思います。今後、インクルーシブ教育も進んでいくとは思いますが、支援学級か支援学校かで迷われているのであれば、現状では支援学校がいいのではないかと私は思います。砂川、以前にインクルーシブ教育がうまくいった事例を紹介したテレビ番組を見ました。同じクラスの友達が障害のある子に関わる中で、こうした場合はどうしたらいいのだろうと考える機会になり、お互いの成長にとってそれは本当に素晴らしいことでした。私もお互いを理解し合える社会になることを望んでいます。実際、小学校では支援学級ならではの良さがありました。しかしながら一番大事にしなければならないのは、何よりも子どもの気持ちだと思っています。本人が辛い思いをしないためにも、保護者の方にはよく考えて決断してほしいと思います。茂み、うちの子の状態では子どもが一番幸せに過ごせるのは支援学校がベストな選択だと分かりきっていました。それでももしかしたら他の子と同じようにできる可能性があるのかもしれない。支援学校に行かせたら子どもの可能性を閉ざしてしまうのではないかとすごく悩みました。私は子どものことを隠すことなく周りに話しているのですが、実はうちの子もと相談を受けることがあります。うちの場合は答えが分かっていたのに葛藤に苦しんでいましたから、ちょうど中間的な位置の方だと本当に悩む気持ちが分かります。親目線ではなく、子どもが生きやすいのはどちらなのかで決めるしかないとアドバイスしています。子どもに贈る言葉。砂川、あなたの幸せが私の幸せです。遠回りしながらでもいいので、今を大切にしながら、将来のあなたの幸せを一緒に探していきましょうね。そして、手を差し伸べてくれる方への感謝の気持ちを伝えられる人になってください。前園、うちの子はいつも笑顔でいて、一緒にいるこちらを幸せにしてくれる子です。これからもその笑顔を絶やさず、学校に通ってほしいなと思います。茂み、素直で純粋で楽しいことは全力で楽しいと表現する子で、周りの人をも嬉しい気持ちにさせてくれる雰囲気を持っています。そういうところはこれからも持ち続けていってほしいと思います。あと、願わくば病気にならないように、ちょっと痩せてほしいなと思います。美味しそうに食べるので、ついついお菓子をあげたくなっちゃうんですけど、笑い。写真、説明。砂川彩さん、前園信也さん、茂美直樹さん、3人の保護者の方の上半身の写真があります。皆さん、お腹のあたりに手を組み、笑顔です。写真終わり。3人のお話を伺い、親の葛藤、子どもの幸せへの思いとともに、学校への感謝の気持ちを何度も話される姿に、富士見特別支援学校が子どものみならず、保護者の皆さんの心の拠り所になっているのだと感じました。9. 卒業生から贈る言葉。令和4年度卒業生の2人は、高等部から富士見特別支援学校に入学し、学校生活はとても楽しかったと振り返ります。また、現在は仕事がとても楽しいと、職場で生き生きと働く姿を見ることができました。これまでの経験から、後輩には大変なこともあるけれど、諦めないでほしいと語る2人の姿に、少なからず将来に不安を抱えていたであろう子どもたちの心に寄り添う支援の大切さを感じました。後輩にエール。 大変なこともあるけれど、諦めないでほしい。株式会社 JR 東日本グリーンパートナーズで、JR 東日本の制服発送業務などを担当。鈴木健信さん。特別支援学校では、先生を含め、みんなが優しくて気持ちが楽になり、自分も優しい人になろうと思いました。特別支援学校に通えて、人生が変わったと感じるし、通えて本当に良かったです。学校で学んだ大切にしていること、言葉遣いや目を見て話すこと。写真が4枚あります。1枚目、鈴木健信さんの上半身の写真。紺色のシャツ、ベージュのエプロンをつけています。胸には名札がついています。2枚目、机に向かって書き物をしている鈴木さん。3枚目、段ボールの中からワイシャツのようなものを出して前の人に手渡している鈴木さん。4枚目、棚に積まれたたくさんのワイシャツを数えている様子の鈴木さん。写真終わり。株式会社富士薬品、ドラッグストアセイムスで商品の品出しや在庫管理業務などを担当。松木隆弘さん。特別支援学校では話が盛り上がった時や、那須高原へ2泊3日で行った修学旅行など、楽しい思い出がたくさんあります。話しやすい友達、優しい先生方に出会えてよかったです。学校で学んだ大切にしていること。挨拶は言葉から発してお辞儀する、ご先ご礼。写真が4枚あります。1枚目、松木隆弘さんの上半身の写真。黒の T シャツ姿の上に濃いグレーのエプロンをしています。胸には名札とヘルプマークがついています。2枚目、外で段ボールを持ち上げている松木さん。3枚目、店内、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどが並んだ棚の前でチェックをする松木さん。4枚目、商品を並べている様子です。写真終わり。進路指導イコール生き方を伝えていくこと。単純に卒業後の進路先を決定するのではなく、小中学部のうちから卒業後の生活を意識し、挨拶、身支度、身だしなみ、生活リズム、自分の役割を果たすなど、社会での自立に必要な資質、能力の育成を行っています。高等部では、1年生のうちから現場実習を実施することで、卒業後をイメージ。工房、由井、武蔵野作業所をはじめとする福祉事業所などに就職実績あり。
10、共生社会を咲かせよう。大地に伸びたひまわりは、はじめは小さな一つの種。僕も私も日を浴びて、大空向かって伸びようよ。体いっぱい息吸って、強い力で伸びようよ。富士見特別支援学校校歌の一節より、インクルーシブ教育の課題の一つに、専門的な知識を持つ教員や支援員の不足など、環境整備が十分に行われない理念先行の性急なインクルーシブ教育の導入が挙げられます。その点、本市は特別支援教育のフロントランナーとして、半世紀も前からみんなが笑顔になる教育を進め、児童生徒と保護者から信頼される教職員、温かく見守ってくれる地域の人々という土壌が整っています。取材を終えて笑顔で元気に過ごす子どもたち、そして卒業生のみんなの優しさに救われ、自分も優しい人になろう。みんなも諦めないでほしいと語る姿に、支えられる側から支える側への成長を伺うことができました。一人一人が少しでも他者を思いやり、優しさが広がれば、誰もが住みよい世の中になっていくと、富士見特別支援学校の皆さんから教わることができました。校歌にあるように、 どんなことでも、はじめは小さな種、一人一人が力いっぱいその芽を伸ばし、咲かせていくことが大切です。さあ、富士見市から共生社会の花を咲かせましょう。写真が3枚あります。説明、1枚目、紙面の約半分を使った写真です。手前の女性が仕切り越しに小さく畳んだ白い布のようなものを女の子に渡そうとしています。女の子はゼッケンをつけたベストを着ています。後ろに若い女性が女の子を支えるようにしながら、差し出したものを受け取れるよう優しく手を添えています。女の子は、これは何だろうという表情をしています。2枚目、赤い大玉を小さな男の子が楽しそうに転がしています。3枚目、誰かを応援しているのでしょうか。席を立ち上がり、大きな飾りのあるうちわを精一杯仰いでいる少女と座って応援する少女たちです。写真終わり。あなたの力を待ってます。学校応援団、手工芸や農園芸などの学習支援活動、登下校の見守りなどの環境支援活動、学校行事など子どもたちと一緒に富士見特別支援学校で活動してみませんか。二次元コードがあります。特集終わり。